こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。10年先の私を作る家と時間は、暮らしとオリジナルウェアの店オアホームを主催するエミが、築約20年の中古戸建てをリノベーションしていく過程と、そこで整えた生活の仕組みを紹介する実用書である。出発点は50歳になったらどんな自分でいたいかという長期的な問いだ。本書はインテリアの見栄えや収納技術だけを目的にせず、家族友人と過ごす時間、夫婦で回せる家事、無理なく続く食事、体調を保つ習慣を住まいと結びつけて考える。内容は空間づくり、家事動線と収納、食事の運用、死体を整える習慣の4領域に及ぶ。大きな変化を急ぐのではなく、その時々の自分にとってちょうどいい方法を見直し、続けられる形にする姿勢が本書の核である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、50歳の自分から逆算して住まいに必要な時間を定義する本書の特徴は、家を先に部屋や設備の集合として考えるのではなく、将来どのような時間を送りたいかを起点に設計を考える点にある。エミーは新居作りを通じ、家族や友人が食卓を囲むこと、リビングでくつろぎ会話すること、寝室で十分に休むことを具体的な生活場面として重視する。これは流行の内装や面積の高だけでは暮らしやすさが決まらないという認識に基づく。例えば、人が集まることを大切にするなら、テーブルは単なる食事用家具ではなく、会話作業、もてなしを支える中心になる。睡眠を守りたいなら、寝室は余ったものを置く場所ではなく、回復のための環境として扱われるべきである。長期像を持つ利点は、購入、収納間取り、日々の予定といった個別の判断に優先順位を与えられることだ。一方で、本書が示す将来像は固定的な理想像ではない。家族構成や体力、働き方の変化に応じて、今の自分にちょうどいい状態を問い直すことが前提になっている。次に、家事を個人の頑張りから夫婦で再現できる動線と収納ルールへ移す。第2章では、家事負担を根性や細かな気配りで補うのではなく、誰でも同じように扱える仕組みに変える発想が中心となる。夫婦で回すキッチン、6つの収納ルール、短く楽な洗濯動線、洗面所の収納、服選びの仕組みなどは、家事を一連の流れとして捉える具体例である。重要なのは、収納量を増やすことよりも使う場所、戻す場所、次の作業への移行を近づけることにある。物の定位置や分類が共有されていれば、どこにあるかを知る一人だけに作業が集中しにくい。洗濯も、洗う、干す、畳む、しまうという工程を分断せず、移動や判断が少なくなるように配置を考えることで、日常の小さな停止を減らせる。本書の実用性は、整った家の写真を鑑賞させることではなく、生活者の行動に沿って仕組みを検討している点にある。ただし、提示される方法をそのまま模倣するより、自宅の人数、間取り、担当分担に合わせて負担が生じる箇所を見つけるためのモデルとして読むのが適切である。さらに、食事を丁寧と楽したいの対立にしない運用設計、食事の章は毎食を完璧に手作りすることと、手間を最小化することを二者択一にしない。エイミーが掲げる丁寧と楽したいのちょうどいい中間には、食事作りを継続可能な運用にする意図がある。弁当をパターン化することや日々のルーティンは、献立の選択肢を無限に増やすのでなく、繰り返せる基本形を持つ試みとして読める。日常的に発生する献立決め、買い物、調理、片付けの判断を減らせば、忙しい日にも食生活全体が崩れにくい。また、キッチンツールの選び方を扱うことは、道具を増やす提案というより、使用頻度と手入れの負担を見極める問題につながる。便利そうでも出し入れや洗浄が面倒な道具は、長期的には仕組みを複雑にしうる。本書は栄養学の専門書ではないため、個別の健康状態や食事制限に対する処方箋ではない。しかし、食事を気合の問題から外し、忙しさと健康への配慮を両立させるための生活設計として捉え直す点に、家庭実用書としての価値がある。そして、10年後も元気でいるために、健康管理を日常の習慣としておく。第4章では、住まいや家事の整備と並べて体を整える習慣が扱われる。ここでの健康は、特別な期間だけ厳しく管理する課題ではなく、10年先にも活動的に暮らすための生活基盤として位置づけられる。続けられる体重管理の工夫や、自宅で行うよもぎ蒸しといった内容は、日常の中に自分の状態をいたわる時間を確保する例である。本書の一貫した考え方は、健康習慣にも表れている。すなわち、高い目標を一時的に達成することより、負担が大きすぎず生活の変化にも調整できる方法を選ぶことを重視する。家事の動線を短くして余力を作ること、眠れる環境を整えること、食事を回る形にすることも、近田の調子と切り離せない。こうした構成によって、健康は運動や体重だけの独立したテーマではなく、 住環境、時間配分、食事と相互に関係するものとして理解される。なお、ヨモギ虫を含むセルフケアは医療行為の代替ではない。持病、妊娠中の体調不調が続く場合には個人の状況に応じて医療専門職へ相談するという前提で受け取る必要がある。最後に、カエルを繰り返し完成を目指さない暮らしの更新を行うエミの帰還にも通じる、カエルという言葉にはカエル、振り返る、切り替える、カエルという複数の単位がある。本書の長期的な暮らし方は、一度リノベーションや収納改善をすれば問題が解決するという完成モデルではない。家族の成長、仕事の状況、体力、交友関係が変われば快適だった仕組みも合わなくなる。そのため生活を定期的に観察し、違和感のある部分を小さく修正する姿勢が重要になる。これは読者に著者と同じ住居や道具を揃えることを求めるものではない。むしろ選択が滞る。物が戻らない、食事作りが重荷になる、休む時間が取れないといった自分の生活上の摩擦を改善の手がかりとして扱う方法である。今の私にちょうどいいという基準は、他者の理想的な暮らしと比較して不足を数える基準とは異なる。過度な最適化や完璧な整理を目標にしないため、変化の多い子育て期や仕事との両立期にも適用しやすい。他方、抜本的な住宅資金計画や専門的な健康指導を求める読者には本書だけでは補いきれない領域もある。結論として、本書は住宅の新築リノベーションを考えている人だけでなく、今の家で家事や時間の使い方に小さな行き詰まりを感じている人にも向く。特に家族との時間を大切にしながら仕事と食事、片付け、休息を無理なく両立させたい読者にとって、観察と改善の視点を得やすいだろう。得られる実践的な利点は、収納や洗濯弁当、服選びを個別の悩みとして処理せず、動線と判断回数の問題として捉え直せることである。知的な利点は、住まいを物を置く器ではなく、将来の自分や人間関係を支える時間のインフラとして考えられる点にある。類書には、収納のビジュアル、時短家事の技法、健康習慣のいずれか一つに焦点を当てるものが多い。その中で本書は、戸建てリノベーションという具体的な経験を軸に、空間、家事、食、切り台を10年単位の見通しで接続する万能な正解を提示する本ではないが、ちょうどいいを更新し続けるための現実的で再利用可能な考え方を示している。ご支援いただける場合は、エイミーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。